フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたします、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースだけでございます。今日は申し訳ございません、レコーディングの最中ということでですね、ホンダがまた今作業に没頭しておりまして、大変申し訳ないんですけども、私一人でお届けいたします今週の薄い峠音楽堂本舗でございます、どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
FM 軽井沢より東北地方太平洋沖地震による災害義援金についてお知らせです。日本赤十字社では皆様からの義援金を受け付けております。郵便振替にてお振り込みください。口座番号00140-8-507、口座加入者名日本赤十字社東北関東大震災義援金、郵便局窓口でのお取り扱いの場合振替手数料は免除されます。郵便窓口でお受け取りいただきました判券は大切に保管してください。振替用紙の通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。平成23年9月30日まで受け付けております。 FM 軽井沢よりお知らせでした。
はい、そういうわけで、今日は私一人でお送りしますけれども、今日はですね、ここはどこかと言いますと、都内某レコーディングスタジオでございまして、今目の前に、私の目の前にあるのは西庵のドラムセットでございます。ドラムセットがもうね、セッティングされて、マイクもいっぱい立ってて、これから、西庵に、叩いていただくという、そういう状況でございまして、今、ブースの中は私一人なんですけども、コンソールルームの方で本田と西庵が今いろいろ打ち合わせをしている、その合間を利用してですね、このスタジオ、レコーディングスタジオのブースを、使わせていただいて収録させていただいているという、そういう状況でございまして、アルバムのレコーディングが、ですね、いろいろ、悩みながら少しずつ少しずつこう前へ進んでいる感じで、もう現状一曲はもう歌も取り終わって、コーラスも入れ終わって、それで二曲目今日取るんですけども、で三曲目ももう、ほぼ歌詞がね全部仕上がって、で4曲目が今出来上がって、5曲目を今僕が作ってる最中でみたいな、そんな状況で、なかなかねスムーズにスパスパスパーンとはいかないんですけれども、着実に進んでいるという状況でございまして、そんな中またちょっと今日は僕一人でお届けいたします。今日はね東京がね、夕方というか3時前ぐらいからかな、突然の集中豪雨で、雷もすごい鳴っててですね、夕方から雨は降るだろうなんて天気予報で言ってたんですけども、すごいことになっておりますね、なんか電車もちょっと遅れが出てたみたいで、僕は家を出るときはまだ降ってなかったんですけど、スタジオのそばに着いたらもうものすごい降りでして、結構びしょびしょになってしまいました。なんか各地でね大雨とか続いて、土砂災害とか、皆さん気をつけてくださいね。あとなんか増水、川が増水してなんていうこともあるようですからね、大雨の時とかその後とかもね、危険ですから、川とかに近づかないように、お願いします。気をつけてください。さあ、まずはちょっとねお便りを、今日はせっかく僕一人なんで、あれですね、お便りちょっと古いものも読めなかったものもあるんで、その辺も含めて、ご紹介しようと思います。まず1通目、 これは岐阜県のこっちさんからですね。 S さん、倉木さん、こんにちは。岐阜県のこっちです、ご報告したいことがあってメールしました。思い起こせば初めて番組にお便りしたのは1年前の今頃でした。2010年の春のフランス語検定に向けて勉強していた頃です。その時は残念ながら夫だけが不合格となり、夫は A さんと倉木さんに合わせる顔がないと、勝手にライブ自粛モードに突入していました。そんなことしなくていいのにね。あ、そうですよね。そうそうそう、思い出した、思い出した。旦那さんだけが、あれから1年、この度2011年の検定が行われ、ついに夫が合格いたしました。わーい、ということでおめでとうございます。これで堂々とライブにも参加してくれることでしょう。今回のこの合格を受けて夫は職場にフランス転勤希望を提出する気でいます。フランスにファンクラブ解放は届くのか、フランスで SNS はできるのか、A さんやクラゲさんの日記もフランス語に変換されちゃうのか、疑問はつきませんが、いつの日かフランスから陽気なお便りを送りたいと思います。私事な報告で失礼しました、ということで、ね、いや、おめでとうございます。でもフランス語検定ね、受かってそれで早速フランス転勤希望ですか。あの旦那さん確かあれですよね、裁判所のなんかのお仕事ですよね。そんなんでフランス転勤とかあるんですかね。また部署が違ってあれなのかな、よくわからないけど、フランスでもどこでも、ぜひね、もうなんかの番組のコーナーみたいにね、夫婦であっちこっち転勤してください。でまたその年土地からいろいろね、お便りをいただければと思います。さて次はですね、これは高野空也さんからいただきました。ネスさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。先日静岡ライフタイムで開催された単独班にお邪魔させていただきました。これも古いお便りで、ちょっと前のね、お便りで大変失礼いたしました。今頃になっておめおめと読ませていただきます。静岡という、一地方都市で単独班が開催されることはないだろう、イコール単独班を見に行けることは不可能だろうと思いながらも、心のどこかでいつか単独班を見に行きたいという思いをずっと持っていました。なので今回単独班が静岡で開催されたことはとても嬉しかったです。ありがとうございました。単独班の感想ですが、すごいの一言です。前列の隅っこの方で拝見していたのですが、もう右手の動く様に見惚れ、インストの2曲はどうやったらあの左手が動くんだろうという動きを見せていただきました。けど何と言っても一番はエースさんの楽しいという気持ちがものすごくダイレクトに伝わってきたことです。あんな楽しそうにギターを弾いて歌われているとこっちまでつられて、微笑みたくなっちゃいますよ。今回静岡初の単独班、これちょっと字の変換があれですね、静岡初めての、単独班開催だったので、いつも以上に曲を多く歌ってくださったそうです。洋楽のカバーも何曲かあり、フェイス・トゥ・エースの曲もアレンジが変わり、全く別の印象を感じる曲が何曲もあって、本当に楽しい思いをさせていただきました。実際に単独班に行けて噂で聞くよりももっともっと楽しいと思いました。地図フェチだと冒頭言われておりましたがそうなんですよ、私地図大好きなんです。単独班を開催していない地域って静岡以外にもあるんじゃないかと思います。ぜひ47都道府県全部言えると豪語されていたので、できるだけたくさんのところでライブを開催してください。自分のように地元でないとライブに行けないという方もたくさんいると思います。自分はそれでもライブも単独班も参加できるという恵まれた環境にいました。音楽の力、ライブの素晴らしさを改めて感じさせていただいた一夜でした。ありがとうございます。そしてまた秋の紅葉の時期、春の燃える時期、などまた静岡にお越しください。遠征ができず待つという姿勢しか取れないのがとても歯がよく思いますが、またツートップのライブ単独班で、お越しいただける時を楽しみに待っています、ということで、静岡のライフタイムという ライブハウスで単独班をやった時にね、高野空也さんに来ていただいたんですけども、そうなんですよ。こうお便りにもありますけど、A さんの楽しいという気持ちがダイレクトに伝わってきたっていう、ね、僕本当に楽しくってね、初めてこのライフタイムというライブハウスで、初めてやった時はツートップでフェイストゥエースのライブだったんですけども、あ、ここで単独班できたらこれ楽しいだろうなと思ってた、そういうお店だったんでね、もう演奏しててすごく楽しかったですよ。またね、もう発表になってますけど、静岡で、フェイストゥエースのツアーが静岡から始まりますんでね、また空也さん、よろしかったら見に来てください。よろしくお願いします。もう一つ行こうかな。京都府のユミさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、番頭さん、お晩でございます。先日は宵山で賑わう京都での単独班お疲れ様でした。夏に見かける、あでやかな浴衣姿の皆さんが素敵で、いつか挑戦したいと思っていましたが、ギリギリまで迷った末、浴衣で行くことを決意し、当日慌てて浴衣を購入しました。当然着方もわからず、ネットを参考にしつつ試行錯誤しながらも、なんとかそれらしい姿に。普段のライブでは T シャツにジーンズ、スニーカーが定番スタイルの私ですが、浴衣で背筋をピンと伸ばして聴くライブはアンプラグドの雰囲気と相まって、いつも以上の心地よい緊張感を持ってた気がします。不慣れな浴衣姿のため、トイレのことを考え、入場時に手にした缶ビールを飲むのを諦めざるを得なかったことは無念でたまりませんでしたが、日々の育児で忘れかけていた女性らしさを思い出す良い機会だったと思います。帰宅後、帯のところにできた汗もをポリポリしながら缶ビールを飲む姿は、魔法の溶けたシンデレラ、いや、ただのおっさんだったことは言うまでもありません。そんな私にスペルを見をお願いしますというリクエストまでいただいたんですけどね。そうですね、浴衣姿、男性の僕から見てても女性の浴衣姿って大変ね、魅力的ですけども、何よりもね、このお便りにもね、由美さんのお便りにもあったけど、背筋が伸びるんですよね。これは和服に限った話じゃないんですけども、何かしらこうピシッとした格好をすると、なんていうか、体に一本芯が通ったみたいにこう背筋が伸びてね、特に和服はいい姿勢でいないと格好がつかないんですよね。なんで、たまにこう背筋伸ばした、時間を過ごすのもいいんじゃないかなと思いますよ。どうしても姿勢が悪くなってきちゃいますし、で、悪い姿勢っていうのはね、本当に健康に良くないんで、姿勢を正すとだけでダイエットになるとかね、そういうこともよく聞きますんで、ね、またユミさん、浴衣に挑戦してください。それでは今日の1曲目、ユミさんから、リクエストをいただきました曲を、お聴きください。フェイストゥエースでスペルオンミー。
ただうつむいてた。
はい、引き続き、都内の某レコーディングスタジオからお届けしております碓氷峠音楽堂本舗ですけども、先ほどね、あの僕の目の前に、西庵のドラムセットがあるよってご紹介したんですけども、今僕はその西庵のドラムセットのね、に今こうよいしょ座っております。目の前に西庵のセットがあります。スティックもあるんでちょっと叩いてみましょうか。こういうねシンバルもいっぱいありますよ。すごいですね。生の西庵のドラムのセットの音を、お届けいたしました。ということで、また席に戻ってまいりました。いかがだったでしょうか、西庵のドラムセットのね。今あんまり、あの、人のドラムですからあんまりね、あの、力入れて叩くと申し訳ないんで、軽くちょっと鳴らしてみましたけどね。こんなの、まずないよね。ラジオ番組で。あ、おかしい。さあ、引き続きまたね、あれです。お便りをどんどんどんどん紹介していこうと思いますけどもね。これが1つ目がですね、これは、S さん、クラゲさん、はじめまして、お邪魔させていただきます。ヨシ&オーちゃんのオーちゃんと申します。あ、なんか2人組の一人なんですね。ヨシ&オーちゃんという、なんすかね、お笑いの方ですか。わかんないけど、先日の放送で携帯電話洗濯機で命途絶えるの巻、ありましたね、あのあったあった、はいはい、思い出したことがあるので、とてもくだらない話ではありますが聞いてください。私が幼稚園の頃、37年くらい昔、それ正直に申告しなくていいんですよの話ですが、私は食が細く、しかも好き嫌いの多い子供でした。幼稚園時代あまり好きではなかったのに、それに輪をかけて嫌いだったのが給食。当時は食べ物を残すことは固く禁じられていたので、苦痛でしょうがありませんでした。でも食べられないものは食べられないんですよね。しかも、あと少しがね、そうですね、意を決して先生にパン残してもいいですかと聞きに行っても、もう少し食べられるでしょう、頑張って食べなさいと言われ、いつも最後まで残って給食を食べている子供でした。結局最後は先生がしびれを切らして片付けるという始末。そんな日々の中、幼稚園児の私が考え出した作戦、その名も目の前からなくなればいいんだ作戦。そして行動に出た私。1、まず左手にコッペパンを握る。2、右手でパンを食べる分よりやや多めにちぎる。3、口に運ぶ。そして少し食べる。4、右手に残された少量のパンを握ったまま、周りの目を確認しつつ、その手を机の下&膝の上にセット。5、お友達と会話する。6、右手首のスナップを聞かせ投げる。ダメですよ、食べ物投げちゃ、私の元から見事なくなる。そしてこの日の給食は無事終えることができました。が、しかし給食後の掃除の時間、あら、パンが落ちてる、誰が落としたのかな、という先生の声、みんな声を揃えて、知らない、僕じゃないよ、とか、私全部食べたもん、その声の横で私の目は泳ぐ泳ぐ。なのに翌日も同じ作戦を決行してしまった私。掃除で発見されたパンの位置ではバレると思った私は、昨日よりも遠くへ投げなければいけないと考え、昨日よりも右手のスナップを効かせて投げました。しかし力が入りすぎたんでしょうね。目の前に座っているお友達が、はぁ、何これ、パン、そう、私の投げたパンは見事に正面のお友達の膝の上に、そして難なく御用となることに。その後先生にお説教されたのは言うまでもありません。そんなこんなで数ヶ月後、私は、あ、今度は餅つき大会、老人会の方々と園児で餅つき、みんなでついたお餅はおばあさんたちがきな粉をまぶしたりあんこを絡めたりと、一皿お餅3個入りのお皿が次々と大量生産されていました。私は好きで、あ、今は好きですが、当時きな粉があまり得意ではなかった私、げっきな粉。そして先生のお話が、 今日はおじいちゃんおばあちゃんみんなで一生懸命お餅を作りました、残すことなく感謝していただきましょう的なことを言われたと思います。出た、残すな。さあどうする私。そうです、目の前からなくなればいいんだ作戦パート2 しかしさすがに同じ手は使えないと考えたんでしょうね。そこで苦肉の策を、次の日の朝、私が母の名前を母が私の名前を偉い剣幕で呼ぶんです。何が夫かと母の元へ向かいました。あんたポケットに何入れとったの。母が、そうです、私は苦肉の策でつきたてのきなこ餅を紙に包むことなく袋に入れることなくポケットにインしてしまったんですね。そんなことはすっかり忘れていた私はポケットインお餅のままスカートを洗濯機にインしてしまったようです。おむつを洗濯機で洗ってしまうとえらいことになるようですが、つきたてのお餅を洗濯してもそれはそれは凄まじい光景が繰り広げられるみたいですよ。 A さん、クラゲさんもお餅をポケットインしたまま洗濯しないよう気をつけてくださいね。そんなこと言われなくてもそんなことしません。それではこれからまだまだ暑い日が続きますが、お体大切に、アルバムライブともども楽しみにしていますということでね、子供はね、考えることが単純ですよね。でも苦労しましたね。食べきれない、あれ、揚げパンっていうね、コッペパンを砂糖でまぶしたやつがもう甘ったるくて、全部食うと気持ち悪くなっちゃうんで、よくね、残して、持って帰りましたけどね。僕の子供の小学校の給食の頃はもう、パンっていうと、コッペパンでしたからね。今なんかいろいろ充実してるみたいですけどね、給食は。いいな、今の子供は。さて、もう一つ言っちゃおうかな。S さん、クラゲさん、こんばんは。ヨシ&オーちゃんのヨシです。姉&妹の姉ですって書いてあります。お笑いコンビじゃなかったですね。姉妹だったわけですね。先ほど読んだのがオーちゃんですから、妹さんだったんだ。今度はお姉さんの方のヨシさんです。ヨシは、助産婦。おー、すごいご職業ですね。新しい命を生み出す女性のサポートをするお仕事です。 A さん、クラゲさんは女性じゃないから子供は産めないけれど、大事に育んできた 何かを歌にして生み出そうとしているんですね。応援させてくださいね。ありがとうございます。音が体の水を振動させる心地よさ、何かが浄化される感じがするんです。そしてまた日常に戻る元気が湧いてくる。私もいい仕事に就けたと思いますが、 A さん、クラゲさんもとっても素敵なことをされてますよね。お二人が大好きです。それではまた、ヨシ&オーちゃんでしたということで、ヨシ&オーちゃんのお姉さん助産婦さんされているということで、これは大変ご苦労も終わりだと思いますけども、大変尊いお仕事、まあ職業に規制はございませんけどね、大変な、職業ですね。命を生み出す女性のサポートをこれからもね、続けていってくださいね。ということで今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースでスクーデリアヴィンテージ。Spin out 出口
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そういうわけでそろそろお別れの時間が近づいてきてしまいましたけれども、今日は大変申し訳ございません。もうホンダがレコーディング作業に没頭しておりますので、私一人でお届けいたしました。次回はまたね、ちょっとホンダがあの手が空いた時を狙って収録できるようにちょっといろいろね、あの時間の配分をしてみようと思いますけども、今日は私一人でお届けいたしました。ちょっとなんか寂しくてすいませんでした。でもいいよね、西安のドラムの音生の音聞けたしね大したあのちゃんと叩けなかったんで大した音じゃないですけども、ああいうあのすごいセットでシンバルもいっぱいわっさーとある、そのドラムを駆使して、僕たちが作る楽曲にこう命を吹き込んでくれてるわけですね、西安が。これからその作業が始まりますので、私もとっととこのブースを明け渡さなければいけないんで、ということで皆さんからのお便りお待ちしております。それからあのリクエストなんかもね、どんどんいただけると嬉しいなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。